みんなの、
ごめんなさい、すいません、すいません、失礼しました、ほんとすいません。
みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組はおはようからお休みまで皆様の頑張りを見守り応援するダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
おはようございます半助と、
おやすみなさい手相一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わ、はい、ということで、今週も始まりましたみんなのダイエットですが、
はい、
暑いっていうよりもなんか過ごしやすいの続いてますね、なんだかんだ。え、暑い？
本当ですか？
大雨ですか？
はい、ものすごい音してますよね、すいません、お聞き苦しくて。
あの、長井先生、車に轢かれたんじゃないの今。
あの、たった今ですね、ものすごい粒の雨がバチバチって音を立てて、あの、襲いかかってるんですけど、あの、僕とりあえず無事です。
それ、雨粒の音？
雨粒の音です、これ、あの。
すごいね。
すごい音の雨が、すいません、降ってきちゃって、あの、今突然なんですけれども、はい、あの、僕はあの、全く無事なのと、あの、涼しくなってとても嬉しい感じが。感じで、すみません、お聞き苦しいことだけすみません、ちょっとお詫びするっていうことで許していただければっていうことなんです
。すごい音
ですね。すごいですね。
はい。ちょっと今突然なんでちょっとびっくりはしたんですけど。
あんなにクリアに入るとは思わなかった。びっくりした。
まさしく今って感じなんですか？
あの、今僕があのタイトルコールさせてもらった後に、
うん、
バタバタバタバタっていう音が始まって、
でも実は永井先生のファンがずーっとスタジアムにいらっしゃって、タイトルコールに拍手をして割れんばかりのスタンディングオベーションなんじゃない？
そしたら僕その真ん中であのすごい大きい声でみんなのダイエットっていう、そうそうコールをしてるっていう、 そしておはようからお休みまでっていう話をしてるっていう、
もう永井先生素敵って言いながら失神してる女の子がいるんじゃないですか、そこら辺
だとすると時間的にはちょっとあのとても怖かったりはするんですけれども、
ここからね、ここから終わった後に出待ちされたらね、
はい、
大変ですね。
ずぶ濡れになった人があのこれって言われたら、あのむしろそれを使って体を拭いてくださいって言っちゃうぐらいの感じで雨が降ってますね。
あ、そうなんだ、すごいね。
すごいですね。
はい、すいません、あの今もうあの窓にものすごい粒の大きさの雨が張り付いてきて、
うん、
多分あのすいません、あと多分20分ぐらい経てば止む感じはするんですが、
うん、あ、やっぱそっちもあれなんですか、スコール的な雨みたいなのあるんですか？
もうでもそこまでいかないですね。遅ればせながらの夕立っていう感じだと思います。
ああ。なるほどね。
なんかスポットスポットで雨が降るところと降らないところが、同じ例えば市とか町の中でも、
あるんだ。
本当にそう、ここを境界線にしたら全然こっち道路濡れてないって思ったりとか、
うん、
来る車が、あの、すれ違う車が、
うん、
濡れてる、濡れてる、濡れてない、濡れてる、濡れてないみたいな感じで。
へー、そんななんだ。
結構そうです。本当に場所によってだったりはするんですけれども。
すごい局所的な感じなの。
そうですね。でも豪雨っていう感じでもないですかね。なんか一瞬降り始めの勢いが強かったっていう感じで。
おお。びっくりしましたか。
すいません、お騒がせして。
はい。いや、なんか最近さ、ふと気がついたんだけど、セミ鳴いてないよね。
泣いてないですか？あの、
泣いてないですか？
玄関開けるとセミがいたりとかするんですけど。
どんだけ自然なのよ。
うん、あの、一番すごかったの、昨日玄関朝開けたら、
うん、
カブトムシ4匹外に転がってましたから。
すげえ。
いっぱい捕獲されたようでしたよね、ツイッターで拝見しましたが。
はい、昨日だけでありがとうございます。9匹捕まえまして、あの、僕走りながらだったんで、両手にあの、うん、カブトムシのオスの角を両方持ちながら、
うん、
捕獲するんだそれ。
一応ですね、
向こうからやってきたんでしょ？
はい、そうです、そうです。やってきたの。
いや
あの一回あの家を出る前に、うん、玄関開けたらやっぱりいて、じゃあ、うん、あのとりあえずってカゴに入れて、その後、うん、 まあ、10メートルぐらい走ったらまたやっぱりいて、
うん、
じゃあこれ持ったまま走るのか嫌だなと思いながら、とりあえず片手で持って走り、うん、途中でまた捕まえっていう感じで、で、帰ってきたらまた漏れなくお出迎えしてくれるクワガタがいたみたいな感じで。
てか、カブトムシ持って走ってたの？
そうです、そうです。僕、昨日カブトムシを両手に、しかも親指と人差し指で角をつまんだまま走ってました。
うん、どんな人よっていうか、ね、そのカブトムシも災難だね。
ね
え。ブンブン振り回されて
るし。首痛かったやろね、なんかね。
でもカブトムシすっごい元気なんだ。僕実はカブトムシに、うん、足に、すごいいろいろ、なんか引っかかる、なんだろう。引っかかりみたいなのがあるんですけど、僕それによって今日指が傷だらけなんですよ。そのぐらい強く、しがみついてきて。
必死だったんじゃないの？
はい、すごい両手傷だらけになってるんですけど。
そのカブトムシバームを飲んでたとか、そんなオチじゃないんですか？
あ、でも高タンパクって書いてある昆虫ゼリーをあげてたら、めんちゃめちゃ元気になってます。
バーブになった しちゃったんだ。
すっごい元気になってます。
それで、太ってしまって一緒にみんなのダイエットとか、そんなオチでもないんですよね。
なんか痩せさせたいなってちょっと思ったんですけれども、うんうん、ゼリー、が、あるんですね。普通のこんにゃくゼリーみたいなゼリーが餌であるんですけど、
はい、
ですね、今1日10個与えてても足らないんですよ。うん、
それ食いすぎでしょ
10個じゃないですか。ゼリーを入れた瞬間に、顔を突っ込んで食べるんですよ。
うん、なんかすげえ、一回やってみたい、そういうの。
もうすごいですよ。ちょっと気持ち悪い感じで、おはぎがうごめいてるみたいな感じになってますから。
おはぎ、でかいの？
結構大きいです。
へ、
結構な大きさなんで、僕カゴ買い替えましたから、昨日。
買ってた、
はい、お店で売ってるスズムシ用まで行くとちょっとさすがに大きすぎちゃうんで、カブトムシを買う中では一番でかいやつを買ってきましたから。
すげえ。
そうなんだ。
取りに行ってるわけじゃないんですけど、玄関開けると必ずいるっていうのが一番最高記録は6日間連続玄関にいたことがありました。今年。
出待ちをされてたと。
そうです。
ああ、やっぱ、じゃあ、さっきの拍手は、昆虫のカブトムシさんのファンが、永井先生素敵って拍手してた音だったりするんじゃないですか、
は
い、
そうすると最終的に多分もう傷だらけになって帰るっていう感じ。
もう、大変ですね。
そうか、カブトムシ飼ってるんですね。
っていうか、飼いたくて飼ってるんじゃなくて、結果、飼ったっていう話になってるだけで。
でもだって手に握って走ってって持って帰ったぐらいなんでしょ。
もうなんかせっかくなんで、もう、その時点でもう10匹近く捕まってたんですよ。
うん、
なのでまあせっかくなんで、行けるところまで行こうと思って、
うんうん
うん、今日数えた時点で多分17匹ぐらいいるんですよ。
あ、じゃあこっちへ持ってきてもらって、あ、うん、イベントの時に持ってきてもらって1匹1000円ぐらいで売りますか。
うん、ニーズありますか。あんまりにも普通に捕まえられてるんで、
ありがたみがない。
うん、はい、すごい喜ばれてるのかどうかもわからないんですけど、でもあれです、イベントの時に、めいっ子さんが、喜ぶんで、
うん、
譲っていただけたらっていうツイートはいただきました。イベントに来てくださるよ。
そら当日、永井先生登場ですって言ったらカブトムシにまたがって。
完全にでもすごい、昆虫版のムツゴロウさんか、
うんうん、
すごい、地方から行商に来た人みたいな感じになってますよね。
どっちでも面白いんじゃないですか。
そしたら僕白いタンクトップで短パンで麦わら帽子でいきます。
ああ、
楽しみにしております、うん、はい、ということで、まあ、今週そのイベントのお話をね、まあ、直前なので、この配信からするともう何日もないですよね。
うん、
そうですね、4日5日とかそんな感じですかね。
あと何日寝たらイベントですか。これを火曜日に聞いてくださったら、
水木金、あ、火曜日寝て水寝て木寝て金だから 4回寝たらもうイベントですよ。
本当です。生ハンスケさんに会えます
よ。なんか生ハムかと思いましたけど、
生永井先生にも会えます。
まあまあまあまあみたいな。
カーテン越しの永井さんに会えます。
カーテン越しかい。
直接規制のかかった状態で会うみたいな感じ。
ということで。
浮き輪帽子越しに似合うっていうこと、う
んうん、ああ、なるほどね。それをカーテン代わりに。
はい、ということで、まあ、今週もね、ちょっと直前なので、イベントのお話をしていきたいと思います。
はい。
アンナチュラルをキーワードに、らしさを考えるポッドキャスト。 毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで2011年8月6日土曜日、8月7日の日曜日、渋谷の宇田川町でお店を開きます
よっよっ。店の名前は
ポッドキャストバースクランブルでございます。はい、ということで、8月6日7日の2日間なんですが、はい、それぞれ12時から、夜23時まで
や
っておりますが、
はい、それが3ブロックに分かれる、
それぞれ3ブロックに分けております。
はい、
お昼の時間が12時から14時半、ティータイムとして15時半から18時で、夜の部が19時から23時ということで、それぞれ3つに分けておりますので、2日間で6つの時間帯があります。
うん、6コマっていうの、う
ん、ですね。うん、で、それぞれの時間帯に番組を割り当てています。
はい、
この番組を配信しております、ポッドキャストステーションスクランブルの番組3つ、うん、美味しそう、フォトスクランブル、みんなのダイエットと。
うん、
はい、いうことで3つの番組を、時間帯を当てております。で、この番組みんなのダイエットは日曜日の、ティータイム15時半から18時の時間と、
うん、
はい、夜の部19時から23時の時間に永井さんが来てくれますので、
はい、ここで、カブトムシに乗って誕生するということで、
うん、カブトムシの時
間、マブかな、麦わら帽をかぶって、
はい、その前に職質されなければ無事たどり着けると思うんで、
食事されたらもうカブトムシに飛ばさせて、ブーンと犬が飛んで、そうです
ね、先行っとけって。
売りに来たって言って、ダッシュで逃げてビルに飛び込むっていう感じで。
かっこいい。
はい、うん、ということで、永井さんも来て、お店をやりますので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいんですが、
うん、
基本的には、80年代、90年代に流行ったショットバーみたいな、雰囲気を目指しているんですが、どうなるかお楽しみにというところです。
ショットバー、
うん、流行んなかったですか。
いやー、流行りましたよ
ね。え、
ショットバーも流行ったし、それをギャグったチョットバーっていうのも何件も流行った。
何それ。
あ、こっちだけ
チョットバーって知らないな。
そんな親父ギャグの店が 3,4 件俺知ってるよ。
あ、そうな、
全国なのかと思ってた。そうか、こっちだけか。
ないないない、そんな、うん、ショットバーとかプールバーとかはね、同じ時期ぐらいで流行りましたけど ね、はい、なんかあんな時代のお店をできたらなと思っております。っていうのは、
飲まないのになんでショットバーに。
あの頃はね、ちょっと背伸びして通ってたんですよ、僕。
おお、
なんかそんな感じってありませんでした。なんか行かないと遅れてるみたいな。
まあね、そういう時代だったですもんね。
で、ね、ちょっと気になる子がいたら誘ってちょっと行くのにいいかなみたいなので、一回ぐらい行っとかないとみたいなんで、最初のうちはやろうばっかりで行ってたんですけど、
うんうんうん、
そんな感じでね、まあなんかあの時代の雰囲気がなんか出せないかなとは思っているんですけど、お店がそもそもあんまり大きくないので、
うん、
十数席しか席がありません、
うん、
ですので、まずお願いしたいのが、イベントのページの方に、ご予約フォームを設置しております、
はい、
予約に費用はかかりませんので、この日これぐらいの時間帯で行けそうだっていうところがあれば、ぜひお申し込みいただきたいです。
ちなみにそのイベントのページに行くには、
この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページにイベントのバナーを貼ってありますので、そこをクリックしていただくとイベントのページに入れます。で、その下の方に予約フォームがありますので、うん、ぜひご予約をお願いします。
予約金、手付金、前金とかは
ありません。
お、
要は席がね、来ていただいて、席がないとかいう状態をなくしたいための公約フォームになっておりますので、
うん、
席を確保していただいて、うん、遊びに来てくださいという感じです、
うん、
で、先週から言いますとお料理が決まりました。
おー、
マテのカレーをご紹介しましたが、
はい、
残るは、 食い倒れ万歳という番組もやっておりまして、その中で紹介しましたピーマンカレーと、
うん、
タロコ人参、
はい、
と、私がやっている番組の中にスクランブルポテトという番組がありまして、
はい、
そういう名前の料理がありましたということでお知らせをいただきまして、う
ん、なんかマクドナルドのフライドポテトかなんかをぐちゃぐちゃってしただけとか、そんなオチじゃないよね。
いや、あのね、じゃがいもと卵とでスクランブルエッグみたいな感じにして、ちょっとあと一服ふ加えようかなという感じなんですけど、
はい、
ぜひ出したらいかがですかというアドバイスをいただきまして、出すことに決めました。
おめでとうございます。それは博打系なんですか？
あ、これは大丈夫ですね。
手堅く。
手堅く。
はい。
まあ、卵とじゃがいもですから、まあ、外れはないでしょう。
こんな感じはしますよね。
うん。無難にという感じでね、うん、お出ししたいと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい。私、半助さんの手料理を何度か食べさせていただいた身としまして、
うん。
半助さんはただの、食いしん坊トドではありません。料理は上手です。
おー、はい、ありがとうございます。
和風のお出汁とかのやつとかすごくお上手でした。
何のお出汁？
わからんでも乗っとけよ、お前、この話。せっかく褒めてやるよ、ね。もう知らんもう。出してくれたんですよ、おうどんをね。ちょっと。
あ、うどんね。
うん、ちょっと九州の僕のエリアのなんかお雑煮っぽいような、細かい、お野菜が入った出汁の聞いた和風うどんとかをね、うん、出していただいて、すごく美味しい、いわゆるこうプロっぽいような味なので、ぜひ皆さん期待してください。
ありがとうございます。恐縮してしまう、何言ったらいいか分かんなくなっちゃいましたが、
じゃあお腹を空かせて来てもらえれば、
もう、
ね、まずは
もう
まあね、みんなで楽しく食べて飲んでお話ができればっていうのが今回一番したかったイベントなので、
うん、
ぜひお腹を空かして遊びに来てください。他にもいろいろとグッチさんから、宮城の方で農家をされてるグッチさんという方がいらっしゃって、
はい、
そちらの方から、新鮮な野菜お米とか、いっぱい送ってもらうことになっております。今分かってるとこだとトマトとかキュウリとかね、サラダで食べていただけるようなお野菜がいろいろと、
お
と変わり種のジャガイモが届く予定です。
お、おー、変わり種のジャガイモ。
うん。をちょっとポテトサラダにして、
うん、
一瞬ギョッとするかもしれませんが、
は
っていうような、ポテトサラダも予定しております。
おお。ポテト攻めなんですね、基本。
そうだね、ポテト攻めになっちゃうけど、トマトもね、なんかすごくいろんな種類があって、
うん、
数種類取り寄せることになっておりますので、そんな食べ比べとかもねしていただいて、まあ、新鮮な美味しいお野菜をいっぱい召し上がっていただいて、
こっちは確実に酵素が入ってそうですね。
そうですね、そうですね、
うん、
ゼリーには入ってないけどこれには入ってるよね。
お前まだゼリーに入ってくるんだよね。
っていうか毎週火曜日に狙ってゼリー食べてるっていう話がちょっとあるんですけどね。
たまたまそうなってますけど、
ね、本当にわからんちんやねこいつはと思いながら見たけど。
まあトマトにはしっかり入ってるはずなので、
うん、
トマト、キュウリも変わり種のキュウリがあるそうです。
お
でね、キュウリは一回グッチさんが作ったやつは食べたことがあるんですけど、
うん、
なんかすごく新鮮っていうのがわかるのが、
うん、
キュウリのトゲトゲ、
うん、
痛いぐらいのやつがついてました。
へ
え、
そうなんだろうね。
はいはいはいはい。
なんか昔のキュウリってこんなだったよなっていう、なんかちょっと懐かしい感じもしてね。
あれですよね、キュウリは水をそこから水分の出し入れとかがしっかりできると美味しくなるっていう話を聞いたことがあるんですけど、うん、
あのトゲトゲから
みたいです。やっぱり栽培がちょっと大変だったりとかするんで、
うん、
数が減ってきたっていう話は聞いたことがあります。
あ、そうなんですね。
だから、まあ、いわゆる昔ながらのキュウリっていうか、
日本
に出していたキュウリっていう感じ
なんです。そういう感じでした。
やっぱそういう旬のものね、キュウリ体冷やす系ですよね、確か、
うんうん
う
ん、
はい。なので例えば暑さ対策とかでも、
うん、
そうです、そうです。とても良いんじゃないかなと。
うん、
あとやっぱり旬の野菜って本当に栄養価も一番高くなるので、
うん、
うん、
そういう意味ではおすすめしやすい食材だなと思いますので、うん、ぜひぜひたくさん召し上がっていただいてっていう感じですよね。
ですよね。
トマト、キュウリ、ナスみたいなね、夏物野菜がいろいろと届きますので、みんなで食べ比べしていただいてっていう感じで。みんなのダイエット的にはどういう食べ方をおすすめ？
あ、でももちろんサラダ良いですし、
うん、
そうですね、まあ、あとトマトは本当にあの活用の幅が広いじゃないですか、
うんうん、
まあ、単純にトマトっていうと皆さんも思い浮かべると思うんですけど、リコピンっていう栄養成分が、
はいはい、
まあ、非常に良いと言われているので、例えばそれこそパスタに絡めるも良し、
うん、
そうですね、あとオムレツの中の種に使うも良しみたいな感じで、
は
い、
スパニッシュオムレツでしたっけ。
そうですそうですそうです。
コロコロさいの目にして混ぜちゃう、
角切りにしてとか、
うんうん、
あとそれこそハンバーグのソースにしたりもありじゃないですか、
うんうんうん、
付け合わせにも使えますしとか、うん、もうとてもそういう意味では使い道がたくさんある野菜ですし、ね、やっぱりあの夏の時期なんで本当にあの体温を調節するとかいう意味でもとても優れている野菜だと思うので、
うんうん、
ちょっとぜひぜひ、でもね、せっかくですから生で食べ比べた後、できればバーニャカウダだったりとか、
うん、うん、はい、何カウダ、
バーニャカウダ、
なんすかそれ。
それハンニャの親戚ですか。
で、あの簡単に言っちゃうと、あの野菜にタレをつけて生のまま食べるみたいな感じで。
はいはいはい。
あの今でも普通にスーパーとか行っても、
はい、
多分本当にあの200円前後ぐらいで、
うん、
バーニャカウダソースみたいなのが売ってたりするんですよ。
へぇ
ー。例えば、キュウリだったり、人参だったりを、
セロ、うんうん、
そうなんですけど、うん、例えばスティック状というか棒状に長めに切って、
うん、
それをあの、つけて、あの、かっこよく言ったらディップして食べるっていう言い方を。
ああ、はいはいはい。
ほ
ー。あの、モロキューの野菜版みたいな感じだと思う。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うんうん。
へぇー、今、グーグルさんが教えてくれましたよ。バーニャカウダ。
うん、
イタリア北部。ピエモンテ州の料理で、ニンニクとアンチョビ、オイル、オリーブオイルを煮立てて作るソースです。スティックにした好みの野菜や、フランスパンにつけたり、うん、ホタテ貝柱のオリーブオイル焼きやパスタに絡めても美味しくいただけますと。バーニャカウダはピエモンテ州の古い方言で、温かいソースという意味だそうです。バーニャカウダポットがあれば食卓でソースを温めながらいただくと、アンチョビとニンニクの香りがますます食欲をそそります。これはみんなのダイエット的に行くと、ハンスケがオーバーカロリーになりそうで危険ですか？
まあ、でも、あの、最初にあの、たくさん食べてもらって、他のものを食べるのを抑えるっていう意味合いでは、
は
あ
は
あ
は
あ、ありなんじゃないのか。野菜入れるっていう。
野菜いっぱい放り込んで、
そうです、そうです。
肉やらないやろう、抑えとけと。
そうです。あ、肉そんなに食べれないっていうところまで、あの、召し上がっておいていただくとか。
あ、なるほどね。
あと、この時期だと、やっぱりどうしても食欲が落ちやすくなったりとかする方もいらっしゃるんですよ、世の中には。
うん。そうなんですよ、ここのとこね、食欲なくて。
嘘つけ。
なんで？いや、本当だよ。
あの、亡くなったっていうのが、あの、うん、500とかある人が40減ってもそんなに変わんないじゃない
ですか。うん。それでも普通の人の4倍はあるみたいなね。
そうです、そうです。なんで、あの、そういう方は、あの、僕もだからちょっと朝食べるの辛かったんで、今朝はバーニャカウダでそれこそ食べてきたんですけど、野菜
を。
うん。やっぱり食べやすいっていうのもありますし、本当にあの、そうですね、とても栄養価がしっかり取れる感じはするので、
うん。
おすすめしたいなと思うので、バーニャカウダソースのハンスケさんが多分頑張って作ってくださると思うんで、
うん、
野菜の食べ比べみたいなのは、
うん、
バーとしてもとてもおしゃれでありじゃないですか、
うん、
バーで出るところはありますよ、バーニャカウダ。
じゃあもうそれはメニューとして出せと。
ね、でも
おしゃれな、おしゃれなショットバーなんでしょ、
うん、頑張ります。
女性を目当てに行くようなショットバーなんでしょ、
バーニャカウダ。
はい、で、あの、いずれかのバーニャカウダって言ってもらえます。
メニュー決定です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
メニュー採用です。
作んなくちゃいけないのか。
うん、
作れんの？
ソースは大丈夫です。あの、もしあれだと僕お手伝いしますから。
うん、
あとは生野菜を切る技術があれば大丈夫です。
うん、おーし。決まり。ということで、みんなのダイエットから新メニュー追加でございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あの、横断の時に言いづらかったらバーニャカウダって言ってもらえれば。
あらららららって言ってもらえば、あーってもう察しますので、私が。はい。ぜひ、その、長井さんお手製のソースを召し上がってください。
お前が作る。
じゃあ僕作るんですね。わかりました。作ります。
お、マスター。
はい。
マスター。あんたマスターなんでしょ
う。うん。うん、俺キュウリ切るわ。
うん。
あと大根とナスとピーマンとパプリカと。
うん。
頑張ります。
頑張ってください。
で、お酒も、その時代のビールといえば、うん、なんかバドワイザーとハイネケンっていうイメージがあるんですけど、そんな感じありません？
あんた20代の、
うん。
青春を。
うん。
俺が最近危ないデカ危ないデカって言ったから？
いや、そうなのかな。いや、ていうかそのショットバーのイメージ。
女性はワンレンボディコンで来てくださいとか、そんな話じゃないよね。眉毛太くして来てくださいとか。
え、眉毛太かったの？
あの時代太かったじゃないですか。
そうなんだ。
あのね、みんなのダイエットね、高校生とかの若い男の子も二人ほど聞いていらっしゃるんですよ。
う
ん、
そうですね。
あれだ。
聞いてくださってるんですよ。
もうその子とか生まれる前だよ。う
ん、ああ、そうか。高校生だったらそうだよね。
そうだよ。
テレビでしか見たことがないとか、もしかしたらテレビでも見たことないかもしれないですよ。
そうそうそうだよ。
ダブル朝野とかが。
そうだよ。
ドラマね。
うん。
そっか。
うん。
浅野温子眉太かったね。そう言われると。
うん、太かったよ、あの時代。
そんな時代のビールといえばですね。
うん。
バ
ドワイザーとハイネケンですよね。
でしょ？でしょ？
はい。
っていうのがあって、なんとか用意したいなと思ったんですけど、最近見かけなくないですか？スーパーの
中。確かにね。
全然見ないです
よ
ね。
あとはフォアローゼズだよね、うん、バーボンのね。
あーですね。
よく飲みましたというか、今も引き出しの中に入ってますけど。そう。で、見かけないんで大丈夫かねっていう、ちょっと心配をしていたんですが、無事、確保しましたので、バドワイザー、ハイネケン、懐かしむでいただくビールとしてですね、
うん、
ご用意しておりますので、
そしたら。30代後半の方は見て、もう膝をペシペシ叩いていただいて、これこれこれと。
そうそうそうそう。
で、ハンスケが眉毛を絶対太くしてますから、これこれこれと。
あと、ダンガリーシャツを袖まくりしてるっていうイメージなんですけど、僕の中だと。
あと、ダブルのスーツかね、なんかね。
あ、そうです、そうですね。
ああ、いや、そっか、そこら辺も、あの時代なのか。
どうでしょう。はい、制服に採用です。
ダブルのスーツ？
うん。
うん、あるにはあるけど。あるでも、スーツで行くのやったん。
いいじゃん、当然、その後着ないでしょ。これ、最後のご奉公で着て、
着るって着るって。僕基本ダブルなんですよ、スーツ。未だに。三つボタンの前世の頃にもダブルで出かけてました。
しかもスリムならいいけど、みんなのダイエットをしなきゃいけないような状態のあなたが。
うん。やっぱデブはダブルですよ。
しかも肩パッドがっちり入ってるやつですよね。
その時代だったらね、逆三角形ですよね。
ね、
まさかあなたがワンレンボディコンなわけじゃないだよね。
怖いって、そんなの。
それで出てこないよね。あ、よかった。バドガールですとか、そのオチは嫌よ。
そんな話もちょっとあったんだけどね。
うん。
いやいや、お客さんみんな帰っちゃうから、それを。
うん、
うん。はい。ということで、まあ、そんな懐かしのビールもご用意しつつ、カクテルもちょっと出そうと。やっぱりショットバーですから。
おお。
で、美味しそうだ作りましたよ。
先週話題になった。
いやそうだ。作りましたよとか、作れて美味しくコンスタントに作れるものを出すのが当たり前なんじゃないの？
お店ですからね。
ねえ。まだ博打なんかお前。
作ってどうだったのかだけ教えてもらえると軽く、
うん、
頼む勇気
が出
るかなっていう。
作れた。
うん、結果から言うと。
うん、
はい、想定していた形ではできませんでした。
バカ野郎この野郎。
これね、バーやってたやつからそのレシピというかね、作り方を聞いたんですよ。で、まあ、いわゆる人力機をまず作って、
はい。
で、リキュールをそこに沈めると、層のカクテルが作れるよっていうことで、それで美味しそうだにしようと思ったんですよ。
ああ、層になってるところも、
うん。
ダブルミーニングでかけて。
うん。と思って、じゃあ、実際、お店を開く前に作っとかなきゃと思ってですね、材料一式買い込んで、やってみたんですが、人力作りましたよ。
はい。
で、そこに、ストローを使って、伝わせて、そこに沈むように、 リキュールを垂らしていったんですが、そーっとね、もう上層部からふわーって滲んでて、全然層にならなかったんです。全然ダメでしたね。
これ当日までに修正が効いて、あのちゃんと完成して出せるっていう感じでいくと思っていいんですよね。
うん、最
初なんか有名なカクテルを挑戦して失敗したんならまだわかる、うん、で今回オリジナルだから、なんどうやってもこれがオリジナルです、こうやりたかったんですって言えば通るところすら失敗するっていうのもすごいよね。
そうですね言い張ってしまえば OK っていう話はあった
んだったのに、本当に半月さんの企画聞いたらそれ失敗ってわかるもんね。確かにね
自分で言っちゃったから。
いやでも本当に今までの話が合点がいったよ。あ、それでうまくいっただのいかんだという話だったね。
うん、で、まあ人力ジントニックとかね、そこら辺のオーソドックスなやつはまあ問題なく作れますので、実際作って飲みました。ジンね。
っていうかさ、あんたがあんまり普段酒飲まなくてさ、
うん、
焼き鳥屋に行ってもさ、
うん、
緑の飲み物飲むような人でしょ。その人から人力とか言われたってね。
あだからそのショットバー、
本当に分かっとんかって感じするよね。
ショットバー通ってた時によく飲んでたのは人力だったんですよ。
それメチルアルコールやないよねって聞きたくなるよね。
いや、それがね、ジン、まあ、その、嘘っぱち教えた僕の友人がですね、うん、ジンはいいのを買っとけって言うから、ちょっと高いの買ったんですよ。うん、さあ、美味しかった。ジン系はおすすめです。
うん。結局じゃあ何も混ぜない、ハンスに手が加わってないものが一番うまいってオチか？
いや、人力は一応炭酸が入りますから。炭酸。
ジンくださいって話。
ジンだけ、もう何も手を加えないで、あれだったら自分で継ぎますからみたいな。
お前触るな。
触るなと。
すごいですね。アルコールで素材の味を楽しんでくださいって
言ってました。すごいですね。で、素材だったら酵素とかまたなんかこの人が言い出したりとかしなきゃいいんですが。
まあ、そんな感じで。まあ、カクテルもちょっとその時のイメージで作りたいなと思ってます。
じゃあもうそうだ、飲みすぎたんじゃないですか、最近。
うん。あと、ソフトドリンクは、メロンソーダ。で、アップルタイザー、グレープタイザー。
メロンソーダだけは信じていいんじゃないでしょうか、彼。
うん、
そうですね。
はい。緑舌の回。
うん。
飲んで、
緑舌。会長から顧問に変わりましたけど、うん、はい、メロンソーダも出します。
もう薄暗い焼き鳥屋で、
うん。
焼き鳥とメロンソーダを頼む半助ですから、うん、メロンソーダに関する味覚は、もう暗闇で、唐辛子、一味唐辛子を山のようにかけながら、
うん、
それに目を奪われて、なんかの 見間違いかと、
うん。
みるみる薄暗いところにある、やっぱり焦げ色の焼き鳥がね、うん、みるみる赤くなっていって、
うん、
その横には蛍光色に光るメロンソーダ。
うわぁ。
その男が選ぶメロンソーダですから美味しいですよね。
いや、僕が作るんです、メロンソーダ。いや、美味しいですよ。メロンソーダも作ってみました。美味しかったです。
あんた糖分取りすぎなんじゃないの最近、そしたら。
ああ。かな。いや、でもメロンソーダはその時テストしたら、まあ、半量ぐらいの量でね、美味しくいただきましたが。
ソーダダイエットとか言い出すんじゃないの、ソーダおすすめとか。
うん、おすすめ。
俺来た。
あのね、セブンアップの無糖のやつがあるんですよ。
うん、
俺いいっすよ。美味しい。
あ、無糖。溜ま
ってるんですよ。
え、中先生、無糖だったらありなんですか？
あ、無糖、ゼロカロリーって書いてある。無糖なのかどうかわかんないや。
でも、あんま、
嘘つい
てしますね。
甘みがあるんだよね。
うん、あ、そんなに甘くない。さっぱりする。だから、炭酸3本とか4本とか飲んじゃったって言った日あるじゃないですか。
うん。
あの時、はい、1本は普通の仮面ライダーサイダー飲んだんですけど、あとは、その、セブンアップの、ゼロカロリー。
いや、てか、いい、子供が怒られる前の言い訳モードに入ってる
ちょっと気をつけたみたいな感じの。うん、
違う、火はそんなに遊んでないとかさ、なんかそんな感じに言い訳に聞こえるんですけど、遊んだんでしょみたいな。
いや、美味しいんですよ、それ。ハマっててね、うん、この間まとめていっぱい買っちゃいました。
うん。
セブンアップ、ゼロカロリー、ゼロカロリー。ゼロカロリー。
ゼロカロリー。
そこすごい強調しますね、
うん、ゼロだからいいでしょっていうところで
まあゼロだからっていうことは置いといても、うん、実は 炭酸自体がダイエットに良いっていうのは部分的に当たってるところではあるんですよ。
うそー、うそ
ー、よっしゃ、
うそ
ー、あの炭酸がっていう意味です。あの炭酸飲料がって言ってないですからね、僕。あ、ここ注意してくださいね。
あれ、セップマッパーだね。
炭酸の固形がいいってこと？え、そんなのあるの？
っていうよりも、あのもっと正確に言うと炭酸水ですね。いわゆるあの味がついていない。
あ、はいはいはい。
まず俺炭酸電池かと思っての間違えたのかと思ったらびっくりした。
はい。なんで炭酸って。
だって固形なのかなと思ったもん。
あ、そうか、飲料水じゃない炭酸って考えた時にか。
うんうん、そうそうそう、液体じゃなくて、気体？固体？みたいな。炭酸水。
そうなんありますね。
炭酸水。
そうだ、ですよね。
あ、そう
ですね。そうですね。
うんうん。
うんうん。
実はあの、ダイエットには、特にこの時期だと、有効なんですよ。
うんう
ん、
へ
ぇー。俺、あれ飲んだことないんですけど、一時でも流行りましたよね。
そうですね。
ダメだった。
飲んだ？
うん。
美味しくないでしょ？
水がシュワッとしてるだけだった。
もうの炭酸だと何か味がついているっていうことに僕らってやっぱり慣れてるじゃないですか。
ああ、そうね。
セブンアップは、はい、ほんのり甘いですよ。
てか、ここでハンスケが炭酸と言ってビールを連想しない大人が珍しいと思いませんか？
はい。それで、あの、バーやる、バーやるっていう話な
の。セブンアップだの、メロンソーダの、そんな話じゃねえって、お前、いくつやお前みたいなさ。
セブンアップも出そうかな。これぜひ皆さんに味わっていただきたいので、
うん、はい、
っていうことじゃなくて、うん、そのセブンアップはダメなの？
セブンアップがダメとかはないですけど、ちょっと順番追っていきましょうか。はいはいはい、とりあえずあの良いのが炭酸水だっていうところからまず行きたいなって。
はいはい。
あのハンスケさんの結論の持っていきようだと、炭酸飲料を飲んでもダイエットにはありなんだぜっていう感じになっていく気がするので、う
ん、炭酸いいって言ったよねとかね、そんなところで。
で、またあの、炭酸の写真とかをがっつりあの、ハッシュタグをつけてツイッターに上げられる気がするので、炭酸水っていうことで、基本的に味のついてないところからまず考えていきたいなと。
はい。
でもなんでっていう話になるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあの、炭酸って、あの、まあ、正式名称はあの、炭酸水素ナトリウム。
はいはい。
二酸化炭素でもある
んですけど。ナトリウムなの？
そうなんですよ。で、あの、ナトリウムなので、何が良いかというと、やっぱりこの時期汗をかくじゃないですか。
うん、は
い。汗をかくことによって、やっぱりあの、ミネラルっていうのが抜けていくわけですね。特にあの、はい、ナトリウムっていう成分が。
は
い。
で、それを。塩でしょ？
そうです、そうです。あの、塩はあの、塩化ナトリウムじゃないですか。
はい。
うんうん。
なので、あの、
うん、
塩はあの、塩がナトリウムっていうことではない。
じゃないのか。そうか。
塩化ナトリウム。塩化ナトリウム。
ナトリウムか。はい。うん。
なので今あの、塩飴とかだったりとか、
うんうん。
ハンスケさんが喜びそうなところだと、三ツ矢サイダーさんから、塩サイダーっていうのが出てるんですよ。
へぇー。
しょっぱいの？
僕も飲んでないので、まだわからないんですけど、塩サイダーっていうのを売ってるのを見て、
うん、
塩分のやっぱり補給っていうのが熱中症対策だったりとかで、すごく重要視されてるっていうことで、そういう商品が、塩飴とかもありますよね。
ありますね。最近あります。
なので、そういったものでナトリウムを補給しましょうっていうことをしていくっていうことでも、
うん、
あの、例えば高血圧の方だったりとか、
うん、
塩分の摂取に対して、やっぱりちょっと量が決まっている方もいらっしゃるじゃないですか。
あ、はいはい。
うんうんうん、
なので、そういった方が、あの、あまり何も、あの、その塩分量のことを気にせずに、
うん、
ナトリウムを補給するっていう意味では炭酸水はまずおすすめしやすいっていうところ
も、
ね。あ、そういう人が飲んでもいいんだ。
あ、そこは問題ないですね。
塩化じゃないからっていうこと？
そうです、そうです。
へぇ
ナトリウムの補給にまずとても良いっていうことですよね。
はい。
で、その、塩化じゃなくても、その、熱中症対策としては効果がある
の？ナトリウムは補給ができるので。
うん、
そうなんだ。
そうです、そうです。まあ、あの、ただ実際食事の時に入れていくっていうことで考えると、
うん、
特にあの、本当にあの、イタリアとかだと、
はい、
お食事の前に炭酸水が出てくるっていうのも。うんうんう
ん、ああ、聞いたことあります。
はい、僕も。
うん、
ありますよね。で、あの、まあ、日本でもレストランとかで、
はい、
水を選べる場所とかもあったりするんですよね。ちょっとしゃれたところだと。いわゆる普通のお水なのか、
うん、
炭酸水なのか選ばせてくれるところもあったりするんですけど。
うん、じゃあ、このお店でも選べるようにしないといけないわけですね。
だよね、流れから言ったら。
そうですね。炭酸水をお願いしますっていう方がいらっしゃっても、ありなのかな、うん。で、まあ、食事の前に、はい、あの、うん、 飲んでもらうと、
うん、
やっぱり炭酸って、まあ、飲料でも炭酸水でもそうなんですけれども、うん、お腹膨れるじゃないですか、
うん、
なので、
うん、
満腹になるのがまず早いっていうことですよね、お食事の前に飲むと、
はい、
いやなんかいいんじゃない、
まあまあまあ、あのそれなんで、うん、あの満腹になりやすいので食事の量をまず抑えやすいっていうことが、うんうん、炭酸水良いことの一つですよね、
うん、
あとあの夏場だと水分は抜けるんだけれども、
うん、
うまくあの不要な水分を出し切れなくてむくんじゃったりする方もいらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
なんでそういった方があの過剰に水分を取っていくのをうまく抑えることもできると思うんですね、炭酸水を使っていただくと。
へー、
まあ、満腹になるのも早かったりするっていうのもあるんですけど、
は
い、あとあの実は炭酸が入っていくことによって、
うん、
胃で吸収されるじゃないですか、
はい、
そうするとあの炭酸って、まあ、あのさっきも言ったように二酸化炭素なので、
はい、
吸収されていくことによって、
うん、
体が酸素不足だと思って勘違いをするんですね。
へ
ー、そうするとあの、うん、胃が活発に動き出しやすくなって、
うん、
まあ、あの食べたものを早く消化しようと思って活性化して動いてくれるんですね。
うん、
まあ、そういった意味であの消化を助けてくれるっていう働きもあるので、
へ、
そういう意味であの食べるものをあのうまく本当にこの時期だと消化のコントロールが難しい方っていうか、どうしてもあの内臓も疲れちゃってなかなか食べづらいっていう方もいらっしゃると思うので、
うん、
そういった方が食事のコントロールに使われるっていうのも、
うん、
炭酸水のメリットではあるんですね。
うーん、
まあ、大体あの炭酸水も1日 1.5 リットルぐらいまでは取っていただいて、であの、うん、全然そのぐらいまでの量を普通の水と同じように取っていただいて、あの、うん、全く害はないっていう状況なので、
例
えば普通のお水を切り替えられる方であれば、
うん、
お水を例えば1日取るのの半分とか切り替えていただいても、
うん、
全く問題がないっていう感じなんですね。
へー、そうか。
で一番のポイントはあの炭酸飲料だとなぜダメなんだっていう、あの緑色の炭酸飲料はなぜダメなんだっていう話
はい、
ずっとあの俺は炭酸飲んでるからいいじゃないかっていう、あのすごいプレッシャーがすごい伝わってくるんですけど、
うん
う
ん、
下も緑になって葉緑素まで取ったみたいな感じがしそうですよね。
バッチリだろうと思ってると思うんですけど、
うんうん、
野菜取ったとか言いたいそうだよね、なんかね、
うん、ありそうですね、うん、であの炭酸飲料ってあの、うん、人工にしろ、
うん、
自然なものにしろ甘味料は使ってるじゃないですか、要は甘くするものですね、
はい、
今本当にあのたくさんあのゼロって歌ってる商品も多いので、
うん、
ゼロって歌っていて甘みのあるいわゆる人工甘味料を使ってる商品っていうのもたくさんあると思うんですが、
はい、
人工甘味料を使っている商品自体は本当にあのカロリーはゼロっていう形ではあるんですが、
うん、
あのそこ以外の部分で、
うん、
普段よりも強く甘いものを求める傾向があるっていう研究が出てるんですね。
そういうものを摂取しているとっていうこと？
そうです。あのテキサス大学の方で研究をされている、
はい、
ヘレン・ヘイズタ教授っていう方がいらっしゃるんですけど、
お、
まあ、その方が結構長い間9年半ぐらい研究なされてて、
お、
うん、ちょっとあの糖分の不足を感じると、うん、より他のもので補おうとしてより糖分を求めやすくなるっていう傾向を、
逆に糖分が満たされて取るのが減ったとかそういうオチじゃないんですか？
逆に他のもので知らないうちに糖分を
取ろうとしちゃうんだ。
取ってたりすることに気がつかないって言ったらいいんですかね。
だ
からあの炭酸飲料はゼロカロリーでこれで俺大丈夫、うん、と思っていて、
うん、
ゼリーを食べるみたいな感じです。
俺じゃん。
見つけた。
早っ。
人工甘味料使ってない、普通のあの甘味料を使っている炭酸飲料だと、
はい、
やっぱりあの実はあの甘みを冷たいものが感じるってすごい量の糖分が入ってないとなかなか甘さを感じられないので、はいはい、実際に多分相当量の甘味料が入っちゃっているんですね、
うん、
なので当然やっぱりそういうものをたくさん取っていれば、
うん、
なかなかあの頑張って動いたりしても
うん、
痩せづらかったりもするので、
うん、
まあできればあの例えばあの1日のうち4本炭酸飲料を飲むって言ってる方であれば、
は
あ、まあ、せめてあの半分は炭酸水とかにしてもらったりとかするのはありなんじゃないかなと。
なるほど。
あとはまあお食事の前ですね、本当にお食事の前に取っていただくっていうことが、
うん、
すごくあのうまく炭酸水をダイエットに生かす方法っていうことにつながるので、
うん、
できればあのお食事の時の水分、
うん、
まあ食事の前ですね、あの、うん、多分今普通にコンビニエンスストアとかでも、
うん、
炭酸水売ってますから、
あのなんだっけ、ゲロルシュタイナーは炭酸水でしたっけ。
ゲロールシュタイナーはどうでしたっけ。僕があのはっきりと炭酸水だって言えるのはペリエなんですけど、
うんうんうん、
ペリエ
って、ペリエって炭酸だっけ。
確か、
うん、
あ、じゃあ結構あるね。
あのあとはあの本当には普通に炭酸水って書いてあるものでも売ってます、
うん、普通にコンビニで、
はい、
あ、本当
売っているので、多分あの、うん、そういったものを本当にお食事の前に、
うん、
飲んでいただいて、多分最初飲み慣れないと、
うん、
ちょっとやっぱり1本500ミリぐらいあるものもあるので、
うん、
飲みきれないと思うので、うん、何回かに分けてお食事の前に飲んで、うん、食事の量をコントロールしたりしてもらいつつ、
うん、
しっかりナトリウムも取って、
うん、
熱中症対策もしていただけるとこの時期にはとても有効に活かせるんじゃないかなと。
すごいじゃん炭酸水。
今調べました、ゲロルシュタイナー、
うん、
札幌が取り扱っているようです、
うん、
ドイツで100年以上愛されている天然炭酸水。
ああ、やっぱそうだ
みたいです、
う
ん、飲みやすい爽快な硬水っていうんですか、硬い水、うん、
はいはい
ですね、炭酸強めの爽快感、もちろんカロリーゼロです。体に嬉しい天然ミネラルということで、うん、成分表、ごめんなさい、栄養成分 100ml あたり、うん、タンパク質、
うん、
脂質、
うん、
油ね、炭水化物 0g、
うん、
そしてナトリウムが 12mg、 カルシウムが 36mg、 カリウム 1.6mg、 マグネシウム 10mg だそう。
カリウム入ってるのはいいんじゃないですか、
ね、そうですね、カリウムも大事ですからね、
うん、
特にあの走られる方だとカリウムが不足すると足つりやすくなったりもしますし、
うん、ね、
ぜひ、
はい、でペリエも今調べました、
うん、
まだ出てきてないので冒頭の部分でごまかしましょう。世界で愛されるスパークリングナチュラルミネラルウォーター、
うん、
言われたら本当にミネラルウォーターって書いてるんだね、
うん、
そうですね、
はい、その昔ナポレオンがフランスの誇りと絶賛したと言われるペリエは南フランス生まれ、天然の炭酸ならではの心地よい刺激と爽快な飲み口は今でも世界中の人々に愛されていますと。
うん、
お酒で割ったりジュースで混ぜるなどいろんな飲み方が楽しめますせと書いてますよ。そして成分がどこやねん。
じゃあピリエも用意しとかなきゃいけないの。いや、ね、なんか用意しなきゃもういっぱいやな、
うん、っていうか最初からこっち側の方で行った方がダイエットの番組としてはいいんじゃねえか。
番組の構成的にはあの例えばそれをあの、うん、ビネガーみたいなものでちょっと割って飲むっていうのも、ビネガーだっていう感じで、あのすごい洒落た言い方しましたけど梅酢ソーダみたいな感じかなと思ってるんですけどね。
ああ、急に日本のおばあちゃんの顔が浮かびましたが、
はい、はい、あの完全にあのおばあちゃん家に行ったらあの梅の炭酸割りを作ってくれたみたいな感じにはなると思うんですけど、はいはいはい、
おばあちゃんがジュース作ってくれたの、これが飲みたかったのと違うのにって思いながら年取るとあれが懐かしくなるっていう感じですか。
はい、ちょうどそんな感じ。多分アンズスソーダとか、うん、僕はあのアンズスソーダとか自分で作ったりとかするのでアンズスを、
アンズの酢、
はい、まあ、それらの割って飲んだりすることもあります。
へえ、お酢と炭酸なんか体にいいもんばっかりみたいな感じだね。
そう、あの体にはとてもやっぱり良いのと、やっぱりお酢ってアミノ酸も多いから、あの、うん、体力がやっぱり落ちやすい時期にとても吸収してあげるには良いものかなっていう感じで、
うん、
いいですか、うん、でもミツカンスの炭酸割りとかやめましょうね、実験的すぎるので
ポン酢の炭酸割りとかね
嫌だなそれ、
もうあの罰ゲームみたいな感じになって
きますね。
うん、
うん、
じゃあ炭酸水も用意 します、
うん、
まあそうか、どっちにしろ炭酸水は必要なんだ、うん、だけど、ね、ちょっとこじゃれてペリエとかを用意してお待ちしております、
うん、ダブルのスーツを着て、
いやスーツは着ないって、
あと前髪をすごい立てるんですよ、
ね、あそうね、ダイエスプレーかなんか立ててね、はい、パリパリにして
でセンター分けみたいな感じにするんですよね。
うん、
そんなだったっけ。
でももうその時にはもうダイエットの結果が出てスリムになった半助さんが日室京介みたいな格好で、
うん、
あなたをお出迎え、
バッチリですね、
うん、
顔の作りが違うからさ、それ無理があるでしょ。
いやースリムになっていらっしゃるんじゃないんですか。
ああスリムには
なったんですよね、うん、もう、
うん、ということでそれは この後の成果発表で。
こうご期待
ご期待ということで、まあ、あの、イベントね、8月6日7日、渋谷の宇田川町 41-26、パピエビル2階でお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。
本当にあの、イベントは初めてな方でも、ね、今回も結構参加してくださってる方いらっしゃいますので、
うん、
ぜひぜひに、本当にあの、気軽に遊びに来ていただいて、
うん、
楽しくお話ができたりすればっていうところですよね。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、その、こうご期待が答えられるかどうかはわかりませんが、成果発表に行きたいと思います。
はい。
はい、ということで今週の成果発表です
よ。
まあ待ってました。
じゃないんであれなんですけどね、私は今日
はい
プール行ってきました。
すげえ。
おお、今日はプールハンティングはどちらに
今回は褒めてくれるんだ。今回は新しいとこではなくてですね、ハノ03横浜国際プールに行ってきました。
そのセレブの方に行ったの？
五つ星プール。
五つ星プールに。やっぱり五つ星でした。すごい快適。
へ
え、やっぱ。なんかね、今回ね、前回が50人ぐらいだったんですよ。
うん、行ってましたね。
はい、いる前かね。で、今日もこの電光掲示板を見て入ったんですけど、うん、20人とかだった。
ガラガラ。夏休みに入ってるんですか？
あ、今回ね、行ったのが遅かったから、あ、でも関係ないよね、子供はね。6時ぐらいから入って、今回2時間以上滞在、延長料金取られちゃった。
そんなに長くいたの？
うん、なんか、頑張りましたよ。
ってことは、さぞや落としてきたと思っていいんですよね。
うん。
また、敷居上げちゃった、俺。
ぐいぐい。
あの、前回紹介しましたサブプールも今回ね、帰りに気がついてちょっと覗いてきました。
もう、営業されてましたか？
されてました。
はいはい。
でね、サブプールの横にジャグジーがあるの。
おー。
サウナもあるの。
うん。
これ回改めてちょっとサウナとかの、そういったものの活用方法みたいなのを今度教えてもらいたいなと思うんですが、体重が先週ご紹介した数字が 78.3 でした。
はい。
今週の数字です。78.0。
0.3kg の増量です。
って俺プラスって書いてるんだよね。うん、マイナスです。
引き算も足し算もわからなくなってしまいました。発狂。マイナス 0.3 ですね。
間違えちゃいました。
はい。延長料金払った回がありましたね。
払った回がありました。
まあ、頑張りましたよ。泳いだ量が、700メートル。
そらメートルやろ。ね、ミリとか言われたってもう、ふざけんなって叩くぞになるけどさ。
そんな長いこといたのにですか。
すごいね。
ウォーキングが1キロ歩きました。
うん、
うん。やっぱりちょっと時間かかっちゃいますね。休み休み、今回は。やっぱバテないように。前回は、プールの端に着いたら、そこで水に浸かったまま休んだりしたんですけど、今回はもう、50メートル端に行くたびに上がりました。で、水分取ったりとか、ちょっと腰掛けて少し休んだりとか。一回の休憩はあんまり取ら、あの、時間は取らなかったですけど、毎回少し休んでっていう感じにして泳いでみました。ということで、今週の体脂肪、先週が 19.1 でした。
はい。
今週。21.3。
2.2% の大増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんでしょうね。頑張ったのに延長料金も払ったんですよ。
吸って帰ってきたんですね。
油を？
いや、水を。
水を？
まあでも今回は多分汗で抜けたっていうことですよね。死亡率が上がったっていうことですから。
あ、そっか。汗かく感覚は分かんなかったですけど、体が熱くなる感覚は今回分かりました。
おお。
毎回50行って、水から上がったので、で、少し数分こう、椅子に座って休んでたんですけど。
プール4階で？
ん？
プール4階で？
うん。なんかほてってくるんですよ。休んでる間に。
自分の体をどんだけ買いかぶっとんねん、お前は。
で？
そんなにすぐ体に変化が現れるの、あなたの体は。
わかんない。わかんないけど。
ただの暗示じゃねえのか？
いや、なんかほてってましたよ。で、だから、水に浸かるときに毎回こう、あ、冷たって感じるような感じでした。ということで、ウエスト。
うん、うん。
はい。
先週が 96.5 でした。
はい。はい。
おしゅ。96.5。キープ。
だからプラマイゼロをやめろって言ったやろ。
はい、お疲れ様です。
プラマイゼロをやめろって言ったやろ。
はい、ものすごく、どっちにも話が
転びにくいやろ。長井先生ってさ、喜んでないやろ。
キープしてんだからすごいじゃん。
イエー。減らんのやったら増やせよ。
やったら増やしたらまた下げるの大変なんだもん、ウエスト。
あ、でもその意識は生まれたっていうことですね。
うん。
人ぐらい増えても大丈夫だっていうことではなくなったっていうことですね。
いや、それはでも前からないですよ。多分。
でもいきなりさ、プールでまた距離の話言い出してさ。
うん。
あれだけ脈拍の話を言ってたのに、まだ来
い。脈拍はね、今回ね、毎回上がったんで、毎回、測りました。
おぉ。
で、うん、分かんなかったんで、これまた、別の機会でお聞きしたいなと思ってたんですけど、
うん、
後半になると脈上がんなくなったんですよ。10秒で23とかぐらい。
今も10秒で数えてるんですか？
今も10秒で数えてます。え、いけないの？
いやいや、俺5秒でもういいかなと思ってるんですけど。
あと、ハンスケさんの言ってる後半っていうのが、うん、時間においての後半ですか？
ね、今回2時間以上行ったんですけど、
うん、
基本的にずっと泳いで、あ、今回ね、泳いで、ウォーキングして、泳いでウォーキングしてっていう感じでやったんです。
はい。
はい。そして後半というのは、動いていての後半っていう意味じゃなくて、例えば折り返して帰ってくる時の後半っていう意味。
あ、動い、全体で動いているうちの後半。
あ、であれば脂肪が燃え始めたっていうことですよ。
燃え始めると心拍落ち着くんですか？
ある程度安定します。
あ、じゃあ、燃えたんじゃん。あれでも 2.2 だよ俺。
まあ今日そんなにがっつり何百グラムって燃えてるとは思わない。明日以降に期待してください。
あなた俺がこの番組でさ、3週間でも効果が出ないとかを見てきたよね。
そうか。
俺は多分鈍い方だと思うけど、うん、そんなに3回か4回で。
いやいや。
すぐ。
いや今日燃えたんだから今日減ってほしいじゃん。
じわじわ減っていきますから。
俺が1年経ってやっと永井先生から少しタイムラグが短くなったねって言われるのをあなた聞いてきたよね。
聞いた。
自分はすぐ出ると思ってるんだね。
いやもう、
あ、でも。イメージはろうそくのようになんかこう、もう今燃やした、今その分ロウ減ったやろうみたいな。
だからね、帰ってきて水も飲まずに計測したんです。
イカサマやろう。
イカサマってそのまま。ご飯も食べ
る。長井先生から番組の最初の方で同じ条件で測れって言われてきたやん。
俺完全に操作してるっていう。
ですよね。その体重計、体脂肪計が、俺の60キロと半助さんのやつの60キロが同じかどうかわからないけど、俺が同じ環境で同じ機械でやってれば、俺の変化に関しては信用できるよねって言われたはずですよね、長井先生ね。
その通りです。
ですよね。だからウエストの位置もちょっと間違えてても、同じその位置で測ってるんだったら変化はわかるよねっていう話があったんですよね。
そうです。
お前我慢しとってもでいい加減なれ方がやろう。
ね、でも同じ体重。
この前だってさ、4月になってさ、ご飯を食べて測るときと測らないときがあるとかさ、もう条件変わってるやないかと思いながらさ。
それはしょうがないじゃん、生活習慣の。
だからさ、それじゃ比較にならんやろうもん。
そしたらこの成果発表の意味がないやろも
う。あ、そういうことか。
そうそうそう、あの数字を出すことではなくて、
ないやろ、
ちゃんと体が変わることで考えましょうね。
そうね。まあそんな感じでございます。
どんな感じやねん。ということでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もうぜひ、当日行ける方行って私の代わりに説教してやってください。お願いします。
そうですね、もうそこはいろいろな角度からあの皆さんいろいろお話をしていただけると、
もうこいつが手を動かしとったらもういいと、ちょっとちゃんと座れと、そこに正座してろと。
今日俺は渋谷で怒られるのかこの回。
当たり前だよ。
そうなんだ。
本当にね、ぜひイベントに行ってやってください。そんな告知はどうかと思いますが、
うん、ね、はい、ということで今週の当番の哲夫さんの成果発表です。
私が当番なんですね、はい、
うん、
はい、哲夫一郎です、
はい、
今回5日間前回の収録からございました、
うん、
2日、ちょっとお仕事、1泊2日のお仕事だったのでその2日間ができませんでしたが、その残りの3日間泳ぎました、
うん、マジで。
おお、はい、
3回行ったの。
3回行きました。
もうこの踊りましたね、今ね、
この5日間で半助のこの1年間にほぼ並ぶという、うん、追い抜きはできませんでしたが
1週間でね、
はい。
うわ、3回行ってんだ、すげえ。
そうです。なんで、うん、リスナー様から別に私、うん、プール行ってるって言っても驚かれないですよ。
あ、そうなんだ。
僕、そうですね。ねぎらわれることはあっても、驚かれることはないですね。
うん。
クララが立ったにはなっておりません。
うん。
そんな鉄道一郎です。
はい。
体重は、前回 65.9 が、66.8。
プラス 0.9 キロの増量です。
あれ
お疲れ様です。
おめでとうございます。
あれ
3回行ったぞ、俺。
この時のハンスケさんのテンションがもう。
僕一回行きましたよ、今週。
悔しいですね。
うん、
はい、体脂肪率です。
うん、はい、
前回が 22.6 が、20.8。
お
ー、うわ、すご。マイナス 1.8% の減量でーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
これ
すごいっすね。
はい、前回の、
うん、
体重 65.9、
うん、
体脂肪率 22.6 をかけますと 14.0kg、
うん、体
内に脂肪備蓄しておりましたが、
うん、
今回の 66.8 に 20.8% かけますと、
うん、
13.9、
うん、マイナス 0.1 キロですね。さっき人のこと言ってたら、テトさん間違ってんじゃん、これ。
ねえ、間違ってるよね。
さあ、引き算もできなくなっちゃって。
ねえ、追いぼれたね。
困ったもんです。
追いぼれたよね。
すごいな。
追いぼれたよね。待てよ。待てよ。
まあ、
いや、待ってる間に計算しようとか人は誰もいないの、ちょっと。
え、いや、俺は仲間がいてよかったなっていうね。
もうそこでの嬉しそうな感じなんだ。
あ、追いぼれてました。前回が 14.9、今回が 13.9 で、マイナス 1.0kg です。
マイナス1キロ減ってんの、かんないの、
はい、?5 日間でマイナス 1.0kg です。
うわ、素晴らしい。
いや、俺、延長してきたよ。すげえな。
5つ星に浮かんどけ、お前は。はい、そしてウエストです。
はい。
はい。
前回 87.8 が、83.5。
お
ー、マイナス 4.3 センチ。
自己ベストです。
すーげえ。
ありがとうございます。前回。
だって、前回、次ガーンって上がって、また今回ガーンって下がったの？
その前の前から。ちょうどネタ帳のその下にある URL が、あのウエストのグラフなんですけども、
はい、ですね、
かなり乱高下はしておりますが、
お、あ、でも加工してるんだ、
下がってる感じでしょ、
で着々と下がっていて、今回本当にガーンと下がってますよね、
はい、
すっげ
ー。なので前回半助から侮辱されてもそんなには響かなかった。、はい、何より半助にあの笑われたのも結構悔しかったんですが、その後にウエストの話をした後に大丈夫と、ハンスケに心配されるまで俺は落ちこぼれてしまったかと、 思いましたが。
あ、でもじゃあ、先週言ってた、その、ちょっと動けば、それは取り戻せるみたいなのは、本当にできたということなんだ。
はい、今、中井先生から頑張りどころだと言われましたので、頑張りました。
ああ、すごい。
でも素晴らしいですね。女性で聞いてくださってる方いたら、うん、1週間で4センチって言ったら、ものすごい惹かれるところですよね。っていうか、すいません、賑やかになっちゃいまして。
ねえ、うん、もう鉄を祝福する。
クラクションなんだ。
クラクションがなっておりますが。
いやーでもすごいね。
多分ね、水分の、出入りとかもあって、ちょっと乱高下なんでしょうけど、うんうん、でも、グラフ見てたけど、下がってる方向に行ってますよね。
うん、うん。乱高下しながらも、加工してますね。うん、うん。すごいです。はい。すごいです。
自己ベストを出させていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、これは本当に素直に、おめでとうございますですね。
で、ハンスケさん自分で当番って言っちゃったから、来週がしんどくなるんですよ。う
ん。え？何のことですか？当番制はありません。ということで。
言うたやないか。
じゃあ来週も頑張るっていうことでいいんですよね。
来週も頑張ります。延長していきます。うわぁ、でもプールすごい楽しいので、来週もプール行ってこようと思ってます。
おぉ、習慣になった？
とりあえずね、まあ、毎日動かなきゃいけないなとは思うんですけど、
プール。今1年番組しようやろ、もう。
でも、週1をちょっと死守したら、習慣化まず、取っかかりとしていいかなと思って。
ちょっと待ってください。みんな、週1回っていうのは我慢するんだよ。いいか、聞いてるリサさんいいか。聞いてるみんないいか。
まずは週1から。
確かにさ、漢字は違うけど、習慣って言ったら普通週何回の話じゃないですか。
そうですね。
1回を習慣とあんまり言わんじゃないですか。いいか我慢するんだぞみんな。でも、拍手しまれ。うん、
堪忍袋のギュッ
と閉めろ
閉めろっていう感じでございますが。
うん、
まあ、でもちょっとそれができてなかったからね。うん、まずは週1から頑張りたいと思います。
うん、まだ頑張るくらいしかいいのかお前は。
いや、行くよ行く。いや、でも本当ね、楽しい。
うん。
いいです。
じゃあさ、まずその、うん、動き出すまでに1年かかったのは何やったの？
1 年ですよ。
1年よ。1年だよ。きっかけは何やったの？いや、笑い事じゃないって。
いや、あるにはあるんですよ、きっかけ。
ほらね、だって、まず、半助さん、そんなに水泳に抵抗があったわけじゃないんでしょ？だって、俺が参加する前からもう水泳って言ってたもんね。
うん。
うん。
行かなきゃ行かなきゃとは言ってましたよね、きっとね。
うん。うん。で、何でやっと行けるようになったの？笑い事じゃないって。そこでしょ、プールハントとか言ってる場合じゃなくてさ、そんなあんた横浜の、ね、神奈川県横浜市鶴見町エリアの人しか役に立たんような話じゃなくてさ、そこの方が大事じゃない、
うんうん、そうか、みんなそこ気になるんですかね。
そうでしょ。
じゃあぜひイベントに来ていただいて、
おい、
そこで詳しくお話ししましょう。ということで、2011年8月6日の土曜日、
はい、
7日の日曜日、
はい、
渋谷でお店を開きますので、ポッドキャストパースクランブル、ぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
ということでお届けしましたのは、ハンスケと、
鉄尾一郎と、
永井でした。
週一頑張るぞ。週一かよ。
イベントお待ちしてます。
お待ちしております。
君もそうでしょう。